機能性材料テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
トロイさん、今週も最先端の材料技術についてたくさん学ぶのが楽しみです。
はい、スージーさん、今週は特に AI と材料科学の融合、そして環境や持続可能性への貢献を目指す革新的な研究が目立ちました。超伝導体から自己修復ポリマーまで、幅広い分野で大きな進展がありましたよ。
AI が材料科学をこんなにも加速させているんですね。まさに未来がどんどん現実になっていく感じです。では詳しく見ていきましょう。まずはライス大学のニュースからお願いします。輝度類元素のネオジムと酸素の相互作用について新しい発見があったそうですね。
はい、ライス大学の科学者がバスケットと呼ばれる特殊な分子構造を使って輝度類金属のネオジムと酸素の間にこれまでにない相互作用を誘発する新しい科学的アプローチを確立しました。
バスケット分子構造とは、何かユニークな方法で原子を配置するんですか？
その通りです。このケージ状の有機分子構造がネオジム原子を閉じ込め、周囲の電子環境を微調整することで、通常では難しい酸素との特定の反応経路を可能にしました。これにより、ネオジムと酸素が予測可能な方法で相互作用し、安定した錯体を形成できるんです。
なるほど。輝度類元素は、EV モーターなどに使われる永久磁石の主要因でもありますから、その科学的挙動を精密に制御できるのは大きな進歩ですね。
ええ、この発見は、輝度類元素の新たな科学的探求を通じて、その利用効率の向上や、全く新しい機能性材料の開発につながる可能性があります。将来的に輝度類資源への依存を低減し、持続可能な利用に貢献することが期待されています。
それは経済的な側面でも、環境的な側面でも素晴らしいニュースですね。続いては、コーネル大学の半導体ナノクラスターに関する研究ですね。非相反線形変更とは、どんな現象を実証したんですか？
これは、光が進行する方向によって異なる変更特性を示すという、非相反な振る舞いをシンプルな半導体ナノクラスターで実現したという画期的な成果です。従来の非相反光学デバイスに必要だった複雑なメタマテリアルや強力な磁場が不要になる点が大きな特徴です。
複雑な構造が不要になるというのは、デバイスの小型化やコスト削減に直結しそうですね。具体的には、どんな技術に影響がありますか？
まさにその通りです。この技術は、光通信、光学センシング、量子情報処理など、広範囲な光デバイスの設計に革命をもたらす可能性があります。高アイソレーターや光ダイオードといった次世代の光電子デバイの小型化と製造コストの削減に大きく貢献すると見られています。
光通信は現代のインフラのようですから、この技術が実用化されれば、私たちのデジタルライフもさらに進化しそうですね。次は、二次元ナノ材料マキシーンに関する最新のレビューが MDPI から発表されたというニュースです。マキシーンはどのような材料なんですか？
マキシーンは、グラフェンに匹敵する高い電気伝導性、優れた機械的柔軟性、そして高い非表面積を持つ二次元材料です。特に親水性であるため、水系での加工が容易という特徴があります。今回のレビューでは、元素組成や表面終端を精密に調整することで、多様な特性を自由に設計できることが強調されています。
グラフェンに匹敵する導電性ですか？それがどのような応用につながるんですか？
エネルギー貯蔵、電極触媒、スマート機能デバイスなど多岐にわたります。特に EV のバッテリー性能向上や持続可能なエネルギー変換システムの開発に貢献する可能性があり、フレキシブルディスプレイ、ウェアラブルセンサー、IoT デバイの基盤材料となることが期待されています。まさに次世代のキーマテリアルと言えるでしょう。
環境に優しく、高性能な材料は社会の持続可能性に欠かせませんね。パデュー大学が開発した新型コバルト、アルミニウム合金は、鋼の10倍もの強度と高い柔軟性を両立させたという驚きのニュースですね。
高の10倍ですか？それは想像をはるかに超える強度ですね。はい、スージーさん。この合金は、従来の高強度構造鋼の6倍から10倍もの高幅強度を達成しつつ、室温で驚くほどの柔軟性を維持します。 このブレイクスルーは、ナノスケールでの精密な組織設計によって実現されました。
強度と柔軟性は通常トレードオフの関係にあると聞きますが、どうやってこれを克服したんですか？
特定の組成比と熱処理プロセスを通じて、材料内に均一なナノサイズの結晶粒と特定の界面構造を形成させました。これにより、応力が加わった際に転移の運動を効果的に抑制しつつ、亀裂の電波を遅らせるメカニズムが導入されています。
それはまさに材料科学における長年の課題を解決したということですね。航空宇宙産業や防衛技術など、極限環境で使われる部品にとって大きな希望となりますね。インドのビマグラブズが、気度類不使用の EV モーターで5番目の特許を取得したというニュースです。これは EV 業界に大きな影響を与えそうですね。
はい。ビマグラブズは、バーチャルマグネット同期モーター、略して BMSM という技術を開発しました。これは、物理的な永久磁石を使用せず、ソフトウェアで制御される電磁場を生成してモーターを駆動するため、高価で供給リスクのある気度類金属を完全に排除できます。
ソフトウェアで磁場を制御するというのは、モーターの性能や効率にどのようなメリットがあるんでしょうか？
ソフトウェアによる磁場制御は、モーターの運転条件に応じて動的に最適化が可能であり、高い柔軟性と適応性を提供します。BMSM プラットフォームは気度類永久磁石モーターに匹敵するか、特定の条件下ではそれを上回るトルク密度、出力、および効率を実現できると主張されています。
気度類資源の中国依存からの脱却だけでなく、性能面でも優れているとはすごいですね。これは EV 市場のサプライチェーンに大きな変化をもたらす可能性を秘めていますね。AI 材料科学スタートアップのカスパルが、NVIDIA やメタなどから巨額の資金を調達し、AI マテリアルズファウンドリーを始動したというニュースも入っていますね。
はい。英国のスタートアップカスパルがシリーズ B で4億5000万ドルを調達し、評価額は26億ドルに達しました。さらに NVIDIA、メタ、ヒョンデを含む45社以上が参加する AI マテリアルズファウンドリーを立ち上げ、AI 駆動型材料発見の商業化を加速させます。
4億5000万ドルとはすごい規模の投資ですね。この AI マテリアルズファウンドリーでは、具体的にどのようなことが行われるんですか？
カスパルの AI プラットフォームと、NVIDIA のコンピューティング能力、メタの AI 研究、ヒョンデの産業応用ノウハウなど、多様なパートナー企業の専門知識を融合させる共同体です。これにより、特定の産業ニーズに応じた新材料の迅速な設計、シミュレーション、最適化が可能になります。
AI が材料設計のプロセスを根本から変革し、新たな産業革命を牽引する可能性を秘めていると考えると、本当に興味深いです。カリフォルニア大学リバーサイド校が開発した、透明で自己修復、伸縮性に優れたポリマー材料にも注目です。電子機器の耐久性が大きく変わりそうですね。
はい、スージーさん。このポリマー材料は、透明で、最大50倍にまで伸縮可能でありながら、損傷が生じた場合には24時間以内に自律的に自己修復する能力を持っています。極性を持つ伸縮性ポリマーとイオンの組み合わせによって作られました。
24時間以内に自律修復とは驚きです。私のスマホの画面が割れても勝手に治ってくれる日も近いんでしょうか？
ええ。将来的にはそういった応用も期待されます。フレキシブルディスプレイ、ウェアラブルエレクトロニクス、ソフトロボットなど、高い柔軟性が求められるアプリケーションで、製品寿命の延長とメンテナンスコストの削減に大きく貢献する可能性を秘めています。
それは本当に便利になりますね。自己修復ロボットや生体センサーといった新分野への応用も夢ではないと。最後に、Google DeepMind が AI と量子物理学を組み合わせて、存在しないはずの超伝導体を2種発見したという衝撃的なニュースです。
はい。Google DeepMind のGNOMEプロジェクトが、AI と量子物理学の計算を組み合わせ、従来の超伝導体の理解では見つからないはずの2つの新しい超伝導材料を特定しました。これは AI が科学的発見の主体として機能する可能性を明確に示したものです。
存在しないはずというところが、AI の力を物語っていますね。どのようにしてこれを発見したんですか？
グノームプロジェクトは深層学習モデルを活用し、 220万もの新規結晶構造の安定性を予測しました。そのうち38万が基地の最も安定した材料構成に匹敵するか、それを上回る安定性を持つことを確認し、その中から超伝導特性を示す可能性がある材料を特定しました。
まさに AI が人類の科学の限界を押し広げている瞬間ですね。エネルギーやコンピューティングの未来を大きく変える可能性を秘めています。
今週は、AI が材料探索のブレイクスルーを加速し、持続可能な社会の実現に向けた新しいエネルギー材料、高機能構造材料、そして自己修復材料など、多岐にわたる機能性材料の進化が見られました。これらの技術は、私たちの生活をより豊かに、そして地球環境に優しいものに変える大きな可能性を秘めていると言えるでしょう。
はい、トロイさん。AI が材料科学に与えるインパクトの大きさを改めて感じたい週刊でした。来週も新しいテクノロジーの最前線を楽しみにしています。機能性材料テクノロジー最前線の時間でした。